リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この礼拝の時は本当に素晴らしい時であります。礼拝はこの世界を救うと言っても過言ではありません。みんなが礼拝に来て神様の福音を聞いて心が温かくなり勇気が出て一週間出発するならば、この世界はどんなに素晴らしい世界になるだろう。私はそう思っています。神様はこの礼拝において皆さんに福音を語り、愛を語り、大丈夫ですよ、元気になりなさい、勇気を持って生きていきなさいと力を与えてくださるのであります。今日もその言葉からですね、この1週間生きる力をいただきたいと思うのです。先ほど読んでいただいた聖書の箇所ですけれども、今日の主人公は ペトロという人です。けれどもこのところで彼はとんでもないことをしてしまう。自分の先生であるイエス様をあんな人は知らないと、関係ないんだと言ってしまったということですね。そのところから、神様と福音を聞きたいなと思います。私たちもそういう弱さを持っているのではないかな。でも弱くても神様は私たちを愛してくださっている、決して見捨てられないということなんですね。まず第一ですね、先に召される神様ということです。そういう弱いペテロでしたけれども、神様が先に呼ばれて彼を弟子とされたということです。私たちも、私たちが神様を求める前に神様が私たち一人一人を見ていてくださり、神様へと導いてくださった、お一人お一人が神様に愛されているということであります。マタイによる福音書の最初の方4章ですね、この18節を見ますと、イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、二人の弟子ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。イエス様がこのペテロとアンデレ二人の兄弟を見つけて、そして先に声をかけられたんですね。私についてきなさいですね、そう言われた。イエス様が声をかけて、イエス様が導かれたんだということです。まあ、このように、まあ、こうまとめてありますけれども、弟子になるまではいろいろなことがあったようです。最初にイエス様に出会ったのはアンデレ、弟の方ですね。そしてお兄さんのペテロさんに、こんな人がいるよと言ってこう連れて行ったんです。ある時イエス様がいると、みんなが、人々がやってきて、お話を聞かせてくださいと言ってやってきた。ただ、あんまりたくさん人が来るので、このガリラヤ湖になんか落っこちてしまいそうになったんですね。ですから、そばにいたペテロさんの船にちょっと乗せてくださいと言ってですね、で船の上からこうお話をされた。でお話が終わった後ですね、ちょっと船の右の方に網を下ろしてごらんなさいと言われた。いや、今こんな時間魚なんていないよと思ったんですけれども、まあそう言われるから、言われる通りやってみましょうかと言って、網を下ろしてみたら、ものすごいたくさんの魚が取れてびっくり仰天したんですね。で、いや、この人はただもんじゃない、とっても清い神様から来た人だっていうのはもう直感的に分かってですね、先生、私から離れてください、私は汚れた人間です、もうあなたのそばにいることができませんとペテロは言うん ですね。まあ、そういうことがあって、いやあなたを弟子としますよというので、ペテロはあのイエス様の弟子になったということです。イエス様の方が先に見つけられたということ、そして声をかけられたということです。皆さん一人一人も先ですよ。イエス様が、神様が皆さん一人一人を見つけられて、そして声をかけられ、あ、教会行ってみようかなとかですね、あの聖書読んでみたいなとかですね、いろんなことを思う気持ちにさせられたということです。今日も皆さんがこのように礼拝に来られたのは、神様が皆さんを導かれたのであります。まあ、いろんな人がいると思います。まあ、気がついたら親がクリスチャンだったといううちあると思いますね。私なんかそういうのですね。もう私の意思に関係なしに神様にも招かれていたということですね。で、行った学校がたまたまミッションスクールだったというか、キリスト教の学校で聖書の話を聞いたというのも導かれていますね。で、何か聞いていたらラジオで福音放送をやっていた、キリスト教の放送をやっていて、あのハガキを書いたらなんか聖書が送られてきたみたいな人ありますよね。それも神様が導かれた。ある人は道に落ちていた、なんか落ちていたなと思ったら、それが教会の文書、トラクトだったという人があるんですよね。それを見て教会に行ったなんても人います。まあ、神様に導かれています。ある人は病気になって、で病院に行ったらキリスト教の集会をその病院でやっていた。隣の人がクリスチャンで、行きませんかと誘われて行った。神様に導かれているんですよね。ある人は映画が好きで、特に洋画が好きでですね、外国ので、なんか教会っていうかクリスチャンっていうのが出てきて、ああいいなと思った。映画を通して導かれているんですね。ある人は聖書を持って歩く姿がかっこいいなと思った。こんな人いるんですよね。で教会に来たんですよ。今ナザレン教会の牧師になってます、その人ねえ、こうなんか見てですね、ああ聖書ってなんかかっこいいなと思ったんですよね。まあ、それも神様によってそのように導かれたということですよ。皆さんそれぞれ理由があると思います。まあ、自分で行きたいと思ったかもしれないけど、行きたいと思ったならばその前の動機があるはずですよね。いいなって言いましょうかね。ああなんか憧れる人が、あの人がクリスチャンだとかですね、とにかく自分が求める前に神様が導かれている、皆さん一人一人を愛して導かれている、だから皆さんは今いる、皆さんは愛されているんですよ。そして今も見守られているのであります。まあ、そう言われるとちょっとへそ曲がりだとですね、じゃあ今いない人というか、今関係ない人は導かれていないのかなとかいう疑問も出ると思いますけれども、神様は全ての人を導いておられるんです。その人はその人なりにですね、その人でなければならないという道と言いましょうか、導きを通って神様に出会うんです。で聖書ですね、素晴らしい言葉がありますね。この、 先のものが後になり、後のものが先になるっていう言葉があるんですね。後の方の人の方がいいっていう場合もあるんです。ですから神様は先に来た人もいいですけどね、後に来た人もいいものをちゃんと用意をしてくださっているんです。ですから今ここにいない人もきっと私たちよりも素晴らしい恵みを神様は用意しておられる。まあ、考えてみたら私たちも、私たちの先輩から見たなら後の人たちなんですよね。で一人一人を神様は恵んでくださっている。ペテロもそのようにしてイエス様に見出されて、イエス様に導かれたんだということです。第2番目ですね、人間はみんな弱いということです。ここでこのペトロはイエス様が捕まえられて、そして裁判にかけられるというところに行って、 で焚き火に当たっていた。昔は今のように街灯があるわけではない、電気があるわけではない、明るくなかったん、暗かったんです。もう夜なんていうのはもう真っ暗です。ですから顔なんてよくわからないけれども、焚き火に当たっているその焚き火の光で、ね、顔がわかる。で女中が、一人の女中がですね、あなたはあの人と一緒にいたですね、あなたが何のことを言ってるかわからないと言って拒否をしてしまった。でまた違う人がですね、この人はナザレのイエスと一緒にいたですね、そんな人は知らない。でもう一人が、確かにお前もあの連中の仲間だ、言葉遣いでわかる。言葉遣いっていうのは方言ですね。まあ、エルサレムの町があって、まあ、北の方に、あるガリラヤ湖があってですね、そこで漁師をしているちょっと田舎者ですよ、東北地方ので、方言があってですね、アクセントが違ったんだと思いますね。でその喋り方、この辺の都会の喋り方じゃないと、イエスもガリラの方だし、お前も同じ言葉だと言ったんですね。ほら知らねえだとかですね、言ったんじゃないかなと思うんですけれども、それでこうバレそうになったらですね、ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めたんですね。全然知らないと、もう嘘を言っているならもう神様から呪われても構わないとかですね、言ってしまったんですね。まあそういう弱いところあるのではないでしょうか。私たちついこう自分を守るために嘘をついてしまうというか、見栄を張ってですね嘘をついてしまうということあるのではないでしょうか。私たちみんなそういうところを持っています。裏切り者と言いましょうかのいうのに関しては、ユダというのが有名ですよね。ユダが裏切ってしまったということでありますけれども、ユダだけじゃない裏切りは、このペテロも裏切った、イエス様を知らないと言ったですね。この前の方を読みますとですね、ペトロが言うんですね、26章の33節に、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた、はっきり言っておく、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは、たとえご一緒に死ななければならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。あなたともう死ぬことになっても、もう絶対あなたを知らないなんて言いませんとここで彼は言うんですね。そして弟子たちも皆同じように言ったと、他の弟子たちもそう言った、そうだそうだと、決してあなたを知らないなんて言わないし、あなたのそばを離れることはありません、たとえ死ぬことになってもと言ったんです。まあその舌の根も乾かないうちに知らないと言ったのであります。ねえ、ユダだけが裏切ったんじゃないんですよ。ペテロも裏切りましたし、他の弟子たちもですね、26章の56節にですね、この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったとあります。もうみんなイエス様を見捨てて逃げてしまったということです。で、マルコによる福音書には面白いことが続いて書いてあるんです。 マルコによる福音書14章の51節、一人の若者が素肌に雨布をまとってイエスについていた。人々が捕らえようとすると雨布を捨てて裸で逃げてしまったって書いてあるんですよ。イエス様についていって、イエス様が捕まえられて、でみんな弟子たちもみんな捕まえようとしたと。でこの青年も捕まえられよう、られそうになったんです。多分こう着物か上着かなんか捕まえられたと思うんですね。だからそれを脱いで、で裸でこう逃げていったということがこう書いてあるんです。この青年が誰なのかは、若者が何者なのかは書いてないんです。でマルコによる福音書だけに書いてあるんです、このことが。でマタイによる福音書、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書にはこのことは書いてない。マルコによる福音書だけに書いてあるんですね。この若者って誰だろうかなって想像するんです。いや分かりませんけどね。一つの有力なのはこのマルコによる福音書を書いたマルコだったんじゃないかなということですね。でこのことは誰も知らない。当時ですね、もう捕まえられというんでうわーっとなっている時で、夜中の真っ暗闇ですよ。で裸で逃げたなんて本人が言わなければ誰も知らないことですね。で彼は自分はあの時こうしたんだよということを告白したんだと思うんですよね。でマタイさんはですね、そのことを知っていたけれどもちょっと書けなかったですね。この人がこのようなことをしたなんてちょっと書けないなというので書かなかった。ルカさんも書かなかった。でもみんな当時は知っていたんじゃないかなと思われるんですね。でもこのマルコは自分もイエス様を見捨てて、しかも裸になって一生懸命逃げたダメな人間なんだという彼のこの罪の告白っていうでしょうかね、そういうものじゃないかなと思うんですけれども、人のことを責められませんよね。お前は弱虫だとか、お前は裏切ったとか、お前は知らないなんて言った。私たちはこの弟子のことをですね、こう非難できないのではないでしょうか。私たちは弱い人間ですよ。ついこう嘘をついてしまったり、ついこうしてしまったりということがあるのではないでしょうか。人間は弱い人間存在です。宗教なんか頼るのはこう弱い人間だ、宗教なんか頼らないで自分の力で生きていくんだという方ありますね。本当に立派な方だと思いますけれども、人間は実際そんなに強くありません。まあ、健康だからそういうことを言えるんですね。病気になったらですね、そうそうこう言えないですよね。また自分ならばまだいいかもしれないけれども、自分の愛する大切に思っている人がそういう病気になったり、いろんなことで困ったりするならば、こう人間は強く生きるんだとはなかなか言えない。また自分自身も健康であったとしても、年を取ってしまうとだんだんだんだん衰えていきます。足は弱くなる、目はだんだんと霞んでいくですね、髪は抜けていく、母のこの肌の張りというのはこうだんだんなくなっていく、歩けなくなったりして、で最後は死んでしまうというのが人間です。ですからこの強く生きていくんだと心で思っていても、もう強く生きていけない状況になってしまう。人間は本来的には、本質的には弱いものなんです。パスカルはですね、人間はこう足のようだ言いましたけれども、足こう風が吹いてしまうとすぐこう折れてしまうような弱い存在なんだ、まあそういうことですね。私たちは弱い存在だけれども、その弱い存在である私たちを神様は愛していてくださり、決して見捨てられないという 方です。第3番目ですね、弱さを受け止められる主、そういう人間だけれどもイエス様は決して見捨てられないということ、これはとても素晴らしい希望ではありませんか。ルカによる福音書にですね、こうあります。この時の状況を詳しく説明してあります。だがペテロはあなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。鶏何回鳴いたと思いますか、皆さんご存知ですか。鶏はですね、二度鳴いたと聖書に書いてあるんです。そして知らないと言っているのは三回知らないと言ったんですね。昔鶏って時計だったんですよ。時計ありませんでしたからね。あの鶏が鳴くことによって、ああそろそろ朝だなというのを人々はあの知ったようです。朝になる、ね、鶏が鳴く前に3回知らないと言った。で彼はですね気がつくんですね。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。このペテロの気持ち分かりますよね。イエス様に一緒にいるって思った、誓ったというか、あの時彼はですね嘘を言ったとは思えないですよ。もうイエス、どんなことがあってもイエス様のそばにいるし、どんなことがあってもイエス様を否定するなんてありえないと思っていたんですね。けれども実際その時が来たら逃げてしまった。だけれどもペテロはただ逃げるんじゃなくて、でもやっぱりイエス様の近いところにいたいと思ったんです。ですから裁判をやっているうちのすぐ近くまで来て、そしてそのところで巧みに当たっていたんですね。でイエス様はそこにいた、見えたんです。だから他の弟子よりも勇気あると思うんですよ。けれどもそこで見つかってしまって、お前も一緒にいたと言われて、つい知らないと言ってしまった、まあ、その時は夢中に知らない知らないと言ったけれども、鶏が鳴いてはっと我に返ったん。そしてイエス様の言葉を思い出して、ああ、まあこの時の気持ち、こう自己嫌悪と言いましょうか、惨めと言おうか、ああなんてダメな人間なんだろう、でもう生きる資格ないなですかね、こう激しく泣いたとありますけれども、その気持ち分かりますね。まあ私もそういう体験というか、ああダメな人間だな、つまらない人間だなって思うことも何回もありますね。でそのところでですね、主は振り向いてペテロを見つめられたとありますね。鶏が鳴いて、でハッと気がついてイエス様の方をパッと見たら、イエス様もこちらを見ていて目と目があったということ。この時イエス様の目はどんな目だったでしょうか。ほら私の言った通りだろう、あなたは知らないと言った、あなたはダメな人間だ、つまらない人間だ、どうしようもない人間だというような非難をするような目だったでしょうか。そうじゃなかったと思うんですよね。それでもイエス様はペテロを愛して慈愛の目で見られたに違いないと思うんです。まあ非難の目で見られた方が良かったかもしれません。そういう慈愛の目で見られたから余計にペテロは自分のことが本当に情けなくなり、がっかりしたのではないでしょうか。けれどもそういうペテロ、イエス様は責めないでいるし、受け入れられているのであります。 先ほど裏切ったユダのことをですねお話しいたしましたけれども、ユダはイエス様を裏切りました。まあ、昔のことです。今のように情報が発達しているわけではありません。だどこにいるのかということを知るというのは難しいことだったと思う。何時にですねどこにいる、しかも夜ですねいる。だからこの場所を正確に教えて、でいろいろな暗い中にこの人がイエスですよということを教えるのは、よく知った人じゃないと知らせることはできないんですね。弟子たちがいてその中にいるのをこの人ですよというのを知らせることをして売ったのでありますけれども、ユダは、まあ、言われてるほど悪い人間じゃないと思うんです。まあ、なぜこの売ったのかというのは分かりませんけれども、まあ売っても、まあ、せいぜい鞭打ちにあったぐらいで解放されるだろうなと思っていたんじゃないかなと思うんですけれども、死刑にまで決まったということでびっくりしたんじゃないでしょうか。そんなつもりじゃなかった、あなんてことを私はしたんだろうというので、彼はこのお金をですね返しに行くんですね。でもそれ受け取ってもらえなかったんです。でもそれを神殿に投げ入れて、もうこの自責の念にもう耐えきれずに彼は自殺をしてしまうということです。まあこれほどしてしまったらそうなるだろうなと思うんですけれども、死んでほしくなかったと思うんですよ。イエス様はそれでも許されたんですね。間違いなく許されている。遠藤周作さんの沈黙という小説ありますね。皆さん読まれたことはありますか。去年ですかね、映画にまたこうなりましたけれども、あの中の登場人物で一人吉次郎という人が出てくるんです。もうとんでもないだらしのないというか、もうクリスチャンの風上にも置けないようなダメな人間です。でこの仲間を裏切ってですねいうような人間ですけれども、でもそれでもですね彼はイエス様から離れられなかったって、このね離れられないで、いつもこう行くん帰っていくんですね。こんなダメな人間ですけれども、あなたしかいないんですよと言ってですねこうすがりついていくというの、私はユダそうであってほしいなと願うんですね。こんなにダメな、こんなに裏切る弱い私だけれども、どうか許してくださいと言ってイエス様にすがればよかったんです。まあ弟子たちも実はユダと同じ50歩100歩です。お金は受け取らなかったんですけれども、逃げてしまってですね、イエス様を見捨ててしまったということにおいてはユダと一緒なんですね。けれどもそういうところにイエス様は来られて現れて、そしてイエス様は一言も責めておられない。あなた方は私を見捨てた、逃げてしまったって、弱い人間だ、もうあなた方も考え方を変えないといけませんとか言われていないんです。そばにいて現れて、平安があなた方にあるように、心配しなくてもいいですよ、私はあなたを許しますよ。まあペテロに関しては特に3回知らないと言ったので、3回私を愛するかということにおいてその傷を癒されたんですね。弱くてもいいんですよ。まあ私たちは弱くありたくないし、強く、もっと強くなりたいと思います。できるだけ強くですね生きたいと思いますけれども、ある時ですね弱くなってしまって、ああダメなんだなって思う時もありますけれども、神様はそういう私たちを受け入れてくださいます。弱くてもいいよ、私はあなたのそばにいるよ、どんなことがあってもあなたを決して見捨てない、守る、そしてちゃんと最後天の国に連れて行っていくからね、言ってくださっています。皆さんも神様に愛されています。弱いままでいいんですよ。こんなに弱い自分ですけど、私ですけれども、神様を受け入れてください。イエス様を受け入れてください。イエス様は受け入れてくださいます。今週もイエス様と共に歩 歩んでまいりましょう。お祈りいたします。神様、私たちは弱い人間です。本当に間違いを犯す人間です。人に迷惑をかけたりするものであります。また時には不信仰に陥ってしまうものでありますけれども、そういう私たちをあなたはここへと、あなたのところへと招いてくださいました。そして私たちのそういう弱さ汚れをイエス様は引き受け、十字架で、許し、そして私たちを救ってくださっています。今も一緒にいてくださり、決して私たちを見捨てず共にいてくださることを本当に嬉しく思います。この一週間もあなたと共に生きていきます。どうか導いてくださるようにお願いをいたします。厳しい現実があり、もうダメだと思うようなこともありますけれども、あなたにすがってあなたに導かれて歩んでいきます。どうか導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。